続いて、誰かのことじゃない。第75回人権週間、12月4日月曜日から10日日曜日をお伝えします。世界人権宣言は、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々が達成すべき共通の基準として、1948年、昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。これを記念して、採択日である12月10日は人権デー、ヒューマンライツデイと定められています。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、世界人権宣言の意義を訴えています。この機会に人権について改めて考えてみませんか？区内小中学校の取り組み。毎年、区内の小中学校では、東京都人権擁護委員連合会と東京法務局と連携し、人権啓発活動を行っています。今年度の活動の一部をご紹介します。小学生の人権の花運動。三加校、堀船小学校、八幡小学校、西ヶ原小学校。子どもたちは種まき、水やりなどの体験を通して、協力することや感謝することの大切さと、命の尊さを感じることができました。小学生の人権メッセージ、三加校、滝野川第三小学校。9月16日に、葛飾区亀有リリオホールで、子どもたちの人権メッセージ発表会が開催されました。北区の代表作品を紹介します。監修、人権擁護委員。僕らしく生きる。滝野川第三小学校5年、酒井喜一。皆さんはサッカーをしたことはありますか？サッカーは仲間だけでなく、対戦相手に対してもリスペクトすることが大切です。それはサッカーだけではありません。学校や放課後でも、友達を大切に思うことにつながっていきます。でも、友達から見た僕は本当の自分なのかなと思うことがありました。僕が僕らしく生きるってどういうことだろうと考えました。中略。僕には弟がいます。二人ともサッカーが大好きという共通点があるし、違っているところもあります。中略。当たり前だけど、サッカーチームのみんなも、家族も、同じ人間という仲間だけど、一人一人違う個性を持った人間だと気づきました。そして、その個性を生かすために権利があるのだと思います。団体競技では、みんなが心を一つに勝利を目指します。中略。僕は目標に向かって心を一つに練習や試合に取り組むことで男女関係なく楽しく笑顔になると考えました。僕はこれからもサッカーや勉強などいろいろなことを楽しみたいです。そのためにも生まれた時からの自分の権利と相手の権利を尊重し認め合いながら生きていきたいです。以上です。中学生の人権作文。三加校、十条富士見中学校、霧ヶ丘中学校、神谷中学校、飛鳥中学校、私立桜ヶ丘中学校。令和5年度全国中学生人権作文コンテストの応募作品の中から2作品を紹介します。監修、人権擁護委員。どうしたら救えたのか。霧ヶ丘中学校2年、千原若菜。少子高齢化が進んでいる日本では、近年、高齢者による犯罪のニュースをよく見かけるようになりました。その中でも私が気になったのは、老老介護の末起こってしまった殺人事件です。中略。老老介護、つまり高齢者が高齢者を介護するというのは、肉体的な面や事件につながる精神的な面にも問題があります。これを解決するための最もいい手段は、施設に入れる、または夫婦で施設に入ることです。 では、なぜこんなに簡単な解決策があるのに事件はなくならないのでしょうか。それは大きく分けて二つの理由があるからだと私は考えました。まず一つ目は、施設に入るお金がないという理由です。中略。二つ目は、施設に入ることで夫婦が離れ離れになるという理由です。中略。そこで私はどうしたら誰も悲しまずに事件を防げるのか考えました。中略。私は母に、もし自分の介護が必要になったら、誰かを傷つけてしまう前に施設に入れてほしいなと言われました。母にとってその時が来るのはまだまだ先だと思います。しかし、冷静に将来を考えられる今だからこそ、もし介護が必要になった時のことを家族や身近な人と話した方がいいのだと私は思いました。中略。中略。今は介護をサポートしてくれるサービスや施設に入れるのか、夫婦で入るのかなどの相談に乗ってくれる人もいます。今、介護のことで悩んでいる人たちが事件を起こす前に、これらのものや身近な人に頼ってくれるといいなと思います。最後に、なぜ私が老老介護にこだわるのかというと、事件の加害者はいじめの被害者に似ていると思ったからです。中略。事件の加害者の精神状態は自分が抱えている問題を誰にも相談できず一人で溜め込んでしまうという非常に悪い状態だと思います。これはいじめの被害者の精神状態と似ている部分があるのではないかと私は考えました。中略。つまり、これは加害者の人権が守られていなかったと証明することになるのではないでしょうか。中略。この作文を通して私が一番伝えたいのは、人に頼ることは決して恥ずかしいことではないということです。中略。人権は身近な人に頼り頼られ、みんなで守っていくものだと私は思っています。多くの人たちで助け合い、悲しい思いをしている人が一人でも多く救われることを私は心から願っています。しつけと虐待。私立桜ヶ丘中学校3年、酒井光。私は、時々行政が運営する子どもサポートセンターを利用しています。中略。夜は21時まで空いているので、時間を忘れて遊んでしまうこともありました。中略。子どもサポートセンターは、子どもの人権を守るため、子どもの意思が最大限に尊重されるので、センターに来ている子どもを親が探しに来ても会わせてもらえません。中略。センターの人は、虐待から避難しているお子さんも子どももいるので、お家の人に行き先を言えない子や、ここにいることを知られたくない子もいるので、たとえご両親であっても引き渡しはできません。本人が本人の意思で帰るのを待っていただくしかありません。と言ったそうです。母はそれはおかしいと思い、子供の権利についてセンターの人に問いかけたそうです。子供を大切に思っている家庭なら、自分の子供が行く先も告げず、外が暗くなっても帰宅しなければ、親は心配するものです。息子がそちらを利用するたびに探して回らなければいけないのですか？むしろ、子供がどこにいるかもわからず、暗くなっても帰ってこないのに、探しもしない家庭の方がネグレクトという名の虐待ではないですか？と話したそうです。どこまでがしつけで、どこからが虐待かという基準は、社会的ルールがあったとしても、人の考えには少しずつ違いがあるので、柔軟な対応が必要ではないかと思いました。中略。子どもサポートセンターの人たちが、私の意思を尊重してくれて守ってくれたけれど、虐待を受けていたわけではなかったので、センターのルールが適さないために迷惑をかけてしまったと思いました。そして、そこまで固いルールがなければ守れない子供たちがいることに悲しくなりました。中略。 子供の権利は幸せに安全に暮らせることだと思います。安全にというのは暴力で傷つかないこと、必要な栄養が取れること、幸せにというのは必要な愛情を与えられることだと思います。中略。母も地域サポートの人たちも力を合わせて子供たちを尊重しサポートしてくれようとしていることに感謝の気持ちでいっぱいです。私は自分の置かれた状況から逃げる癖がありますが、これからは逃げずに前に行けるように頑張りたいです。前向きな子どもサポートセンターの利用の仕方を心がけたいと思います。地域子どもサポートセンターの取り組みに感謝します。以上です。夜間人権ホットライン、人権週間にあたり夜間の人権相談を実施します。人権侵害や日常生活の法律的な問題について、弁護士が電話でご相談をお受けします。個人の秘密は厳守します。ぜひご相談ください。電話番号、電話 6722-0127 番、無料。日時、12月8日金曜日、午後5時から8時、1人当たり10分程度。問い合わせ、東京都人権プラザ、電話 6722-0124 番、または電話 6722-0125 番、午前9時半から午後5時半。人権問題でお困りの方は、区では日常生活の人権に関する問題でお困りの方の相談をお受けしています。区民相談室での人権相談、相談日時、毎月第4火曜午後1時から4時、予約制。問い合わせは会場である区役所第一庁舎3階2番、広報課区民相談室。電話 3908-1101 番です。人権擁護委員。人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、日頃から区民の皆さんの人権が侵害されることがないよう見守る一方、人権啓発のための様々な活動を行っています。人権擁護委員をご紹介します。敬称は省略します。大島かな子、小林博之、牛村福太郎、吾妻澄江、田口幸子、山本栄一、南里陽子、渡辺博子、浜田美佐子、山本常幸。問い合わせ、多様性社会推進課、電話 3913-0161 番。以上、誰かのことじゃない、第75回人権週間、12月4日月曜日から10日日曜日をお伝えしました。